どうぞヨハネの福音書、はい、ヨハネの黙示録、皆さんヨハネの黙示録20章、1節のところから、今日6節まで主の御言葉をご一緒に学んでいきたいと思います。ヨハネの黙示録20章1節から6節です。主イエスキリストが生徒たちを伴ってこの地上に帰ってこられる。すなわち主イエスキリストの地上再臨にまつわる出来事を私たちはこれまで学んできました。これから起こる出来事が地上で起こることである、この地上においてのことである、そのことをこの一節は私たちに教えてくれています。ご覧いただくと、私は御使いが天から下ってくるのを見たと一説にそのように記されているわけであって、これからの出来事はこの地上での出来事であることをヨハネは私たちに教えてくれています。主イエスキリストがこの地上に帰って来られた時に、その後に一体何が起こるのか、今日も続けてこの御言葉をご一緒に見てまいりたいと思います。まずこの一節から三節なんですが、ここにはサタンが捕らえられるということが記されています。サタンが捕らえられるということです。一節に、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。まずこの一節のところに、一人の御使いが使わされている様子が書かれています。ヨハネはその光景を見ているわけです。おそらく誰なのかは分かりませんけれども、非常に偉大な力ある御使い、天使であるということを我々は見ることができます。というのは、大変大きな務めを彼は主から受けています。この御使いは底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持っていると。この底知れぬところというふうに記されているところですけれども、ここは悪魔であるサタンや、また悪霊たちが閉じ込められているところです。確かに今現在サタンは閉じ込められていませんけれども、後に閉じ込められていくわけですけれども、しかし彼らが閉じ込められるところ、そこをこの底知れぬところというふうに言うわけです。もうすでに私たちは黙示録の9章の1節の学びの中で、底知れぬ穴というふうに言う、そのような言葉を我々は見て、その学びをしてきました。実は黙示録の中には7回この底知れぬ穴という言葉が出てくるんですが、常に、いいです、常に監禁された悪霊たちのいるところとして記されています。悪霊たちが監禁されているところ、そのところを底知れぬ穴というふうに呼ぶわけです。つまりここで言われていることは何かというと、この底知れぬ穴でも底知れぬところでも、天使たちが裁かれて永遠の火の池に投げ入れられるまで監禁されているところ、そこがこの底知れぬところ、底知れぬ穴と言われているところです。ですからゲラサ人の地方の豚の中にいた悪霊たちが、覚えてます、ガリラヤ湖の東の北東部にあたりますけれども、そこでその豚に乗り移った悪霊たちが湖の中に入って溺れるという話がありますけれども、その時にその悪霊どもが非常にここに送られることを恐れていた様子を記しています。ルカの8章の31節に、悪霊どもはイエスに、底知れぬところに行けとはお命じになりませんようにと願ったと書いています。ですからこの底知れぬところっていうのは、そこに閉じ込められたらその後に永遠の裁きが待ってると、地獄が待ってるという、そのようなところであるということ、そこの鍵と大きな鎖を持っていたと、この20章の一節を私たちに教えるわけです。 何のためにこの御使いが天使がそのようなものを持ってたかというと、サタンやその手下たち、この悪霊たちをそこに閉じ込めておくためです。でその様子がこの2節3節の中に出てくるんで、そこを見てください。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ。ですからまずこの御使いがすることは何かというと、悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえるということですよね。その次にこの天使がなすことは、これを千年の間縛ってと、底知れぬところに投げ込んでと、こう続いていきます。ですから捕らえるだけじゃない、このサタンを千年の間縛って底知れぬところに投げ込むんだと、これが二つ目です。そして三つ目にこの天使がすることは何かっていうと、そこを閉じその上に封印して千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにしたと。ですからこの箇所にこの力ある御使いが何をするのかが書かれています。サタンを捕らえることであり、サタンを千年間の間縛って底知れぬところに投げ込むことであり、そしてそこを閉じてその上に封印をするという、これがこのサタン、この使わされてきた御使いの働きであるとヨハネは私たちに教えてくれています。でこの2節のところに、その古い蛇であるサタンを捕らえてこれを千年の間縛ってと書かれてますよね。この縛るっていう言葉、新約聖書の中に11回出てくるんですけれども、その一つ一つを見たときに、すべて何か鎖のようなものでもってその自由を奪う。例えば先ほども言いましたけども、レギオンに疲れていた男がいましたでしょ。レギオン、つまりたくさんの悪霊に疲れていた一人の人物です。この人物は墓場に住み着いていたんですけれども、こう書かれています。もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかったって、大変な力があったわけですよね。非常に危険な人物だから鎖でつないでおいたけども、でも鎖を引きちぎるぐらいの力があったことです。ですからマルコの5章の4節のところには、彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのであるなんて。でも少なくともこの人物をこの鎖で持って縛っていた。この縛るという言葉がここでも使われているわけです。またペテロ自身の話として、使徒の働きの12章の中でペテロが捕らえられていた時に、2本の鎖につながれて2人の兵士の間にいたことが使徒の働きの12章の6節のところに書かれています。想像できますでしょ。2人のその兵士たちの間でペテロは2本の鎖につながれていた。だからつながれているっていう、そういう縛るっていう言葉はそういうところでそういうふうに使われているわけです。で疑問に少し思うのは、さっき言ったそのレギオンに疲れていた男にしてもペテロにしても人間じゃないですか。人間を縛ること、鎖で縛ることは可能なんです。問題なのは天使である。 あくまで天使でしょ。体を持たないものをどうやって鎖で縛ることができるのかという疑問はあります。おそらくこの箇所が言わんとしていることは何かというと、その後で私たちが今読んでみたように、諸国の民を惑わすことのないようにって3節にあったように、サタンを縛るということは彼がこれまで行ってきた活動ができなくなるという意味、おそらくそういう意味でこのように表現しているんだと思います。人々を惑わし続ける活動、人々が神に逆らい続けていく、そのような、働き、惑わしの働きですけれども、この働きが千年の間できなくなるんだ。それがこの3節のところで、2節3節のところで教えられていることだと、そのように思います。ちょっと皆さんに考えていただきたいのは、今この箇所は私たちに教えるわけです。 後に千年王国が訪れる時にサタンはこれまで行ってきた活動ができなくなるって。まだ千年王国が来てないことは明らかでしょ皆さん。だってサタンは今も働いてるからです。この箇所が私たちに教えるのは、千年王国になれば千年間の間サタンの働きは制限されるということです。今サタンが働いている様子を見るならば、まだ千年王国来てないということは明らかですよね。だってサタンはイエス様を信じてない人たちの心に働き続けて、彼らがこの福音の素晴らしさを決して味わうことがないように妨げ続けています。コリント第2の4章の4節が言うように、この世の神が不信者の思いをくらませてって。どんなに皆さんが神様の素晴らしさを語っても、救いの素晴らしさを語っても、悲しいことにサタンによって霊的な真理を見ることのできない人々、彼らはその素晴らしさを知ることはありません。あなたがどんなに熱心に語っても、彼らはその真理を知ることはない。サタンこうして働いて、人々にその素晴らしさが見えないように、そのように働いているというわけです。未信者の目をくらませて、真理がわからないようにとサタンは確かに今も働いている。またどうです、クリスチャンである信仰者の信仰を弱らせようと今も働いてますでしょ。ペテロはペテロ第一の手紙の5章の8節で、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますって。何を言ってるのか、これはクリスチャンに対するサタンの働きです。クリスチャンたちがイエス様との関係において、その愛が、その熱心さが冷えていくようにと働くわけです。同じことを繰り返しているかもしれません。でもいつの間にかかつて持ってたイエス様に対する愛がなくなってしまったり、熱心さが欠けてしまったり、そのようにしてサタンはクリスチャンたちの間にも働き続けています。ですから今もこういう働きが継続しているという以上、まだ千年王国を訪れていないということですよね。御言葉が言うことは、しかし千年王国が訪れるとき、彼は捕らえられて底知れぬところに投げ込まれると。そしてその千年の間、こういった働きができなくなるんだということを御言葉が教えています。しばらく見ていた、ちょっと見ていただきたいのは、3節の後半にこう続きますでしょ。千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。それがというのはサタンの話ですよね。その後ですけど、サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないって。この御言葉が教えてくれているのは、千年の間は確かにサタンの活動は制限されます。しかし千年が終わった時に、しばらくの間サタンはもう一度解放されるということです。しばらくの間、永遠にではありません。ごくごく短い間。さて、この今私たちが見ているこの千年王国ですけれども、もうよく皆さんご存知なんで詳しい説明をするつもりもありません。ただ少なくとも千年王国に関して存在している3つの解釈だけはぜひ覚えておいていただきたいので、その解釈を説明して、そしてなぜ私たちが千年王国の前にイエス様が地上に帰ってくるというその立場を取っているのか、簡単にだけ説明しますね。私たちは今お話したように、主イエスキリストが地上に帰ってこられ、そしてその後に千年王国を築かれると、こういうふうに信じています。なぜかというと、まず我々はこうして御言葉を見てきて、そのような結論に達したわけです。イエス様が地上に帰ってこられる、そして千年の王国を築かれるんだって。でこういう立場を取っている人たちのことを千年期前、前というのは前の話ですけど、千年期の前の再臨説と、千年王国の前に主が再臨されるという、そういう説を取っている人たち、私たちのことです。 千年期、千年王国が訪れる前にイエス様が再臨されると、千年期前再臨説というものを私たちは取っています。またある人々は、いやいや、イエス・キリストが再臨されるのは千年王国が終わった後なんですよと、このように信じている人たちがいます。その人たちのことを千年期後、後ろの話ですね、千年期の後、千年王国の後に再臨される、千年期後再臨説と。ですからイエス様が帰ってくるのは千年王国の前なのか、千年王国の後なのか。でこの千年王国があってからイエス様が帰ってくるという、こういう説を取ってらっしゃる皆さんというのは、今の時代がそのまま千年王国に入っていくというわけです。そうしますと世の中はだんだん千年王国の特徴である義であったり平和であったり、そういう特徴が今の世の中に現れていくという、こういう解釈をするわけです。今私世の中見ててそんなふうに思います。皆さん、世の中は良くなっていくんじゃなくて悪くなっていってますでしょ。ですからもしイエス様が帰ってくるのが千年王国の後だったら、今から千年王国に入っていくんですから、千年王国のように素晴らしい社会になっていくはずなんです。でもそうでないという現実を見るときに、どうもこの説を受け入れることっていうのは非常に問題があると。もう一つ存在している三つ目の説っていうのは、もう千年王国がないという考えです。ですから無千年期説、千年王国がないという、そういった考えです。彼らはイエス様が地上に帰ってこられた後、千年王国ではなくてすぐに新天新地が待ってるんです、こういった考え方を彼らは持ってるんです。そうしますとね、疑問が出てくるんです。今から我々見ていきますけれども、この今私たちが学んでいる20章の中に千年、千年、千年、千年と繰り返して出てきます。どう解釈するのかです。彼らがしていることは、この千年というのを時期通りに解釈をしないことで千年王国なんていうのは存在しないんだと、まあ、こういう結論に達するわけです。私たちはさっきもお話したように御言葉を学んでいると、確かに主がこの地上に帰ってこられ、悪を裁かれ、そしてご自分が王として千年王国を築かれるんだ、そのように御言葉が教えているゆえに、千年期前再臨説というものを信じています。それは皆さんに見ていただきたいのは、3節にも4節にも5節にも6節にも7節にも、実はこの箇所に20章の中に6回千年という言葉が出てます。ですから私たちはこうして繰り返されているのを見ることによって、それをその通り受け入れる、時期通り取るということがこの御言葉の自然な解釈であると、そのように信じるわけです。一回しか出てこなかったらどういうふうに取るのだと思うわけですけれども、このようにこの中に6回も繰り返されている以上、千年というのを比喩的に受け入れるということはできません。このように千年が繰り返されている以上、まさにそういう時代が来るんだと、というふうに取るのが、この文脈を見た上で私たちが立つべき結論だと、そのように確信します。元ダラス神学校の学長でもあったジョン・ワルバー先生はこう言っています。聖書において一日という言葉を時期通りの意味以外に用いることは時々あるが、一月や一年という言葉を時期通り以外の意味で用いたことは一度もないって。説得力ありますよね。一日という言葉を時期通り以外で用いることはあったとしても、一月とか一年を、そういう言葉を時期通り以外の意味で用いたことは一回もない。 ですから私たちは時期通り御言葉を取る人間として、そのような解釈に立つ人間として、千年の間って言った時に千年の時代が来るということ、そのことを信じるわけです。さて続けて御言葉を見てまいりましょう。4節のところから6節のところにこんな話がされています。それは第一の復活という話なんです。第一の復活、この第一の復活に預かる者たちのことがここに出てきます。4節見てください。また私は多くの座を見たと。この座っていうのは複数で書かれています。ですからこうして多くのというふうにしてきちんとその意味を伝えてくれています。でその座に誰かが座ってるんですよ。彼らはその上に座ったとあります。私たちがその思うのは、一体この彼らって誰なのかって。たくさんあるその椅子があるわけでしょ。そういうこのヨハネが見たときにたくさんの座が存在し、もちろんその中央はイエス様が座ってらっしゃる。その周りにたくさんの座が存在したと。そして彼らがそこに座ってたって。一体誰がそこに座ってるのかって。で御言葉の中を見るときに、この座に座ることを約束されている聖書の箇所がいくつか出てきます。一番いいことは、じゃあそれを見てそこに誰が座るのかをちゃんと知ることです。まず最初にその座に座る人たちは誰か、4つのグループが存在しますんでね。1つ目のグループは誰かっていうと、旧約の生徒たちです。旧約の時代において救いに預かってきた者たち、この人たちがその座に座ります。で旧約聖書のダニエル書7章の27節ご覧ください。そこに国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するって。まずここで私たちが見るのは、ある国が誕生するという話でしょ。その御国というのは永遠の御国であるって。そしてある人々がそこでその人たちを治めるという、そういう務めに預かることです。国と主権と天下の国々の権威が、意図高き方の聖徒である民に与えられる。誰の話か、救われている者たちの話ですよ。彼らにそのような権威が与えられ、そして全ての主権は彼らに仕え彼らに服従するんだ。この箇所が私たちに明らかにしているのは、この旧約の時代において救いに預かった人々が永遠の御国においてそのような働きに就くんだという話です。ですから少なくとも私たちはこの千年王国ではありますけれども、この千年王国のこの座に着座する人々として、旧約の聖徒たちがこの務めに預かるんだと、この座に着座するんだということを見ることができます。他に2つ目のグループは十二使徒たちです。あの十二人のイエス様に従った使徒たちです。でマタイの福音書の19章の中でペテロがイエス様に質問するんですよね。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、私たちは何がいただけるんでしょうか。こういう質問をしたときにイエス様がお答えになったのがマタイ19章の28節です。イエスは彼らに言われた、誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。十二の座についてと そのように書かれています。ですからこの御言葉も私たちに教えてくれることは、ね、実際にこの千年王国になった時にそこの座に着座する人々としてこの十二使徒たちがその約束をいただいているということ、それを見ることができます。で、三つ目のグループっていうのは新約の生徒たちです。新約の時代に救いに預かった者たちです。テモテ第二の手紙の2章の12節のところにこうあります。ちょっと11節からお読みしますけど、次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだなら、彼というのはイエス様の話です。イエス様と共に死んだなら彼と共にイエス様と共に生きるようになると、救いの話でしょ。かつての罪の中を生きてきた私が死ぬ、神の敵であった私が死ぬ、そして私が新しく生まれ変わったんであったら、私たちはイエス様と共に永遠を生きるわけです。そして12節、もし耐え忍んでいるなら彼と共に治めるようになる。出てきますでしょ。彼と共に治めるようになるんです。また2章の黙示録ですけれども、2章の26節のところにも、勝利を得る者また最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与えようって、3章の21節のところにも、勝利を得る者私と共に私の座につかせようって、また5章の10節のところにも、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました、彼らは地上を治めるのです。ですからこの新約のクリスチャンたちも確かにそのようにこの座について働きをなすということを私たちは御言葉から知ることができます。で、ヨハネは今日のテキストに戻っていただくと、その今見てきた3つのグループ以外にもう1つのグループを加えようとします。それがこの4節のところです。また私は多くの座を見た、彼らはその上に座った、その後でそして裁きを行う権威が彼らに与えられた、また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た、彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。一体誰の話をヨハネはここで挙げているのかです。イエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂、殉教者であることは間違いないです。獣やその像を拝まずって、どの時代の人々か分かりますでしょ。獣とかその像を拝むことを強制されるのは観難時代の話でしたよね。反キリストが像を作り、偶像を作り、それを崇拝するようにと強制した時代。その後見てください。その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。あの666という数字の話をもうすでに我々見てきました。獣の数字でした。それをつけなければ物を売ったり買ったりすることができない時代、観難時代の話です。ですからこの4節の中でヨハネが加えたのは旧約の時代に救われていた人たちだけじゃない、新約の時代に救われた人たちだけじゃない、十二人たちだけじゃないんです。実は観難時代に救われた者たちもその座に着くということをこの4節が私たちに教えてくれているわけです。彼らは生き返ってとあります。観難時代に殉教した者たちが生き返ってキリストと共に千年の間王となる。で、彼らが一体じゃあ生き返ってこの座について何をするのかって、もう一度この4節ですけども、そこには裁きを行う権威が彼に与えられたとあります。裁きを行うって言うんです、ね、 救いに預かっていた生徒たちは、この地上に主イエスキリストが千年王国を築かれ、それを治められるときに、この人々は、救われている私たちは、その統治に何らかの形で加わるんです。で、この裁きを行う権威と書いてます。裁きを行う。一体何のことなのかというと、少なくとも私たちがまず考えるのは、裁きといったら、聖書の中に出てくる裁きというのは、正しいものとそうでないものを分ける裁き。確かに記されてますよね。人々が蘇ったらどうなるかって、神の前で裁きを受けて、あるものは永遠の命に、あるものは永遠の地獄に、この裁きがあるって、そのことを我々知ってます。でも、その裁きを私たちがじゃあ行うのか、その権威を私たちがもらうのかっていうと、そうではありません。永遠の命を与えるかどうかの裁き、これを行うことができるのは神だけです。この権威の話をしているわけじゃない。じゃあ何の権威かっていうと、肉体を持った人々への道徳的な裁きを行う権威の話なんです。よく聞いてくださいね。肉体を持った人々への道徳的な裁きを行う権威の話なんです。ということは、皆さんね、千年王国になると、そこには肉体を持ったまま千年王国に入る人たちがいるんです。その人たちを裁く権威と言ってるんです。その千年王国というのは、主イエスキリストが統治されるわけであって、素晴らしいものです。で、その王国を正しく保ち続けていくために、今挙げられた彼らが、私たちがその働きに携わっていくと。さて、そこで今、その肉体という話をして、皆さんの中でも少しこう疑問が起こったかもしれません。今私たちが見てきた裁く側の人々、この座につく人々っていうのは、旧約の人々もしかり、新約の人々もしかり、十二使徒もしかり、観難時代の殉教者もしかり、この人たちってみんな栄光の体をもらってるんです。ところが、千年王国の中には栄光の体を持って入ってくる、栄光の体を持たずに入ってくる者たちがいるということです。私たちがいただく栄光の体をまだもらっていない人たち、今私たちが持っていると同じ肉体を持って千年王国に入ってくる者たちがいるということです。ちょっと思い出してくださいます。観難時代の、その時代の中で、確かに大変な観難が起こり、大変な苦しみがあり、大変な数のクリスチャンたちが殉教していきます。でも、すべてのクリスチャンたちが殉教するのではないんです。観難時代を生き延びるクリスチャンたちがいるんです。ユダヤ人たちの中に神によって選ばれていた者たちがいるわけだし、異邦人の中にもいるんです。この人たちは観難時代のさまざまなその苦しみを乗り越えて、そのままで、肉体を持ったままで千年王国に入っていくんです。またもう一つのグループが聖書の中に記されていました。それは14万4000人のユダヤ人のこと、思い出します。皆さん、彼らはこの観難時代のさまざまな迫害の中にあって、神によって守られる者たちです。14万4000人は出て行ってイエス・キリストの福音を語り続けるんです。彼らは観難時代守られたうちで、守られながらこの千年、観難時代を過ごしていくわけです。で、この人たちもそのままで千年王国に入っていくんです。ですから、こういうことですよね。千年王国にはこういった人々が存在すると。千年王国に入るすべての人たちは、どの時代であろうと 救いに預かっている者たちです。救われてない人は誰一人として千年王国に入ることはありません。ただし入ってくる人々の中に2種類の人々が存在するというんです。栄光の体を持っている人と栄光の体ではなくて私たちの今持っている肉体を持って入ってくる、この2種類の人たちが存在するということです。そして栄光の体をいただいた者たちがイエス・キリストと共に千年王国において肉体を持った人々を治めるんだということなんです。この千年王国の間において、この肉体を持って入ってきた人たちは今と同じように家庭を持ち子供を産んでいきます。彼らの寿命がどれぐらいあるのか、千年生きるのか、どうなのか、関心はありますよね。そういったことを私たちは来週見ていきます。で、この座についている人々が裁きを行う権威をいただいていると、このように記されています。で、それの後で五節見ていただきますと第一の復活の話が出てくるんです。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった、こう書いています。で、見ていただきたいのは、ね、4節の終わりからなんです。この観難時代の人々が彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった、それ他の死者はと、イエス様がこの地上に帰ってこられた時によみがえるそのグループがいると。で、その時によみがえらないグループも存在するんだと、2つのグループが存在していることを言っているんです。ですから5節のその他の死者はっていうのは、イエス様が地上に帰ってきた時によみがえらないグループの人たちなんです。だってその他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかったんでしょ。今私たちが話しているのはイエス様が地上に帰ってくる時に誰がよみがえるのかっていう話でしょ。そして今私たちが見てきたのはそのような座につく人々、旧約の人々も観難時代のクリスチャンたちもイエス様が地上に帰ってきた時に彼らはよみがえるんです。新約の人々はもうすでにイエス様のもとにいます。イエス様と共に帰ってきます、ね、でもイエス様が地上に帰ってこられた時に救われていた者たちはみんな栄光の体を持って千年王国に入っていくんです。ですからイエス様が地上に帰ってきた時によみがえる人々なのか、千年王国が終わった時によみがえる人々なのか、この2つのグループをこの箇所我々に明らかにしているんです。ですから5節の初めにその他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかったんです。イエス様が地上に帰ってきた時千年王国の前に彼らはよみがえらなかったんです。だからまず覚えてくださいね、皆さん。こういう2種類の人たちがいるということです。イエス様が地上に帰ってきたときによみがえって、そして祝福の千年王国に入る人たちと、千年王国が終わってからよみがえる人たち、そういう人たちがいるということです。そしてイエス様が地上に帰ってきたときによみがえる人々のことを第一の復活に預かる人々だって言ってるんです。イエス様が地上に帰ってきたときに復活に預かる者たちは第一の復活に預かる者たちです。千年王国の後によみがえりを経験する人たち、復活を経験する人たちは第二の復活に預かる者たちなんです。いいです。そしてこの6節見てください。この第一の復活に預かる者は幸いな者と書いています。第一の復活に預かる者は神様によって祝された者たちです。第二の復活に預かる者たちは神によって呪われた者たちです。この二つのグループが存在するんです。なぜ彼らは祝されているか、彼らは救いに預かっていたからです。でも今我々見てきたように第一の復活であろうと第二の復活であろうと全ての人々は復活するんです。 そこに例外はありません。人は死んだ後眠りについてしまうとか、消えてなくなってしまうとか、いろんなことをこの世は言いますけれども、聖書はそんなことを教えてません。よみがえってすべての人々がそれぞれにふさわしい裁きを受けるんです。この第一の復活というふうにここに記されている復活の話ですけれども、他の聖書の箇所を見ると他の呼び名が使われています。ちょっと皆さん聞いててくださいね。それぞれ素晴らしいんで、ルカの福音書の14章の14節とか、また使徒の働きの24の15のところに義人の復活なんていうふうに言っています。義人の復活、義とされた者たちの復活の話です。清い者たちの復活です。使徒の働きの24の15はね、また義人も悪者も、まあ、義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。義人も悪人も必ず復活するって今話してきたように、ですからこの第一の復活というのは義人の復活なんです。第二の復活っていうのは悪人の復活なんです。そういう表現も使われています。またヘブル書の11章の35節ではさらに優れたよみがえりなんて書いてます。さらに優れたよみがえり。もう一度今日のテキストを見ていただいて、5節ご覧くださいます。第一の復活であるというこの復活という言葉ですけれども、この名詞は新約聖書の中で42回出てくるんです。42回出てきます。そしてこの42回中1回以外は、イエス1回以外は全て体のよみがえりを意味しているんです。じゃあ例外となっているところはどこかというと、主イエスキリストが誕生された後、両親はそのイエスを連れてエルサレムに来るわけですけれども、そこでシメオンがいます。シメオンがこの幼子イエスを抱いて母マリアに言うわけです。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められ、この子がイエスが何をするのか、そのことを語るわけでしょ。そこで立ち上がるというふうに訳されている言葉が今私たちが見ているこの復活という言葉なんです。このルカの福音書の2章の34節、今お見せしたところです。立ち上がると訳されているのはここは復活という意味じゃありません。でも41回、それ以外のところは全て体がよみがえるという意味で使われているんです。この復活という言葉は、ですからこの復活という言葉、なんとなく霊でよみがえってきたとかではなくて体がよみがえるということ、ちょっと4節のところで、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た、彼らは生き返ってとあります。これも同じです。肉体的なよみがえりの話です。ですからまずこの第一の復活というと、このような素晴らしい祝福の伴ったものであると、義人の復活であると、さらに優れたよみがえりであると、なぜなら彼らは大きな祝福を神様からいただくからです。そのことが実は6節のところに出てくるんです。どんな祝福をこの第一の復活に預かる者たちが神からいただくのかです。見てください、この第一の復活に預かる者は幸いなもの、聖なるものである。幸いなるかなというわけです。神によって祝される者たちだっていうんです。どんな人か、第一の復活に預かる者たちの話です。そしてこの祝福に預かった者たちに約束されている3つの祝福が書いてます。1つ目の祝福っていうのは、この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない、これが1つ目です。2つ目の祝福は、彼らは神とキリストとの祭司となるということ。 そして3つ目はキリストと共に千年の間王となるという、この3つの祝福が第一の復活に預かる者たちに約束されている祝福だとこの箇所我々に教えます。ちょっとどういう意味なのか少し見ていきましょう。最初に出てきた祝福はこの人々に対しては、つまりこの第一の復活に預かる人々に対しては、第二の死は何の力も持っていないって。第二の死は彼らにとって全く無縁のものであるっていうんです。じゃあこの第二の死とは一体何かです。この20章の14節ご覧くださいます。そこにそれから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。その後見てください。これが第二の死であると書いてますでしょ。すなわちこの第二の死っていうのは永遠の地獄の話です。それがこの第二の死なんです。ですからこの最初のこの祝福というのは、第一の復活に預かる人たちの祝福というのは、あなたはこの祝福をいただいた、救いをいただいたゆえに決して決して永遠の地獄に至ることはないという、それが祝福だと言ってるんです。確かに私たちは罪深い存在であり、愚かな存在であり、毎日の生活でさまざまな罪を犯し続けている愚かなものです。悲しくなるものです。嫌になってしまうものです。皆さんも罪との葛藤を経験しながら何度も何度もその敗北を味わってきた。でもね、皆さんに覚えていただきたいのは、よく皆さんもご存知だけれども、そうして罪と戦いを挑み続けるというのは、あなたが新しく生まれ変わっているからです。罪の中を生きてた私たち、罪の奴隷だった私たちは罪を歓迎し、罪の中を自分から進んで率先して喜んで生きてました。しかし新しく生まれ変わった私たちは、それが神の前に喜ばれないということを知って、神に喜ばれることをしたい、そういう願いが与えられ、罪から離れようとした。でも悲しいことに、その戦いにおいて私たちは繰り返し敗北をするんです。でもあなたが生まれ変わった証拠は、あなたが罪から離れたいと思っているんです。そして神に喜ばれることをしていきたいと思っているんです。あなたが生まれ変わっているからです。救いに預かっているからです。そのような罪との戦いを挑んでいる人、罪との戦いを経験している皆さん、御言葉が言うのは、あなたは絶対に絶対に永遠の地獄に至らないって。第二の死はもうあなたとは全く無縁なんだと。それが一つ目の祝福としてヨハネがここに記していることです。パウロは神様の御怒りの日が来るということを警告しました。テサロニケ第一の手紙の一章の十節に、神が死者の中で蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来るのって書いてます。注目していただきたいのは、やがて来る御怒りからって言うんです。必ず来るんです皆さん。罪の裁きが、必ず神様が罪を裁かれる日が来るんです。神は罪を喜んでるんじゃない、神は罪を憎んでらっしゃる。罪に対し怒りを持ってるんです。その御怒りをこの世に下される時が来ます。裁きの日が来ます。しかし感謝のことに、私たちはその御怒りからもうすでに救い出されたんです。それが救いです。その祝福のことをまず語り、二つ目の祝福は、神とキリストとの祭司となる。皆さんご存知だと思いますけれども、あなたが救いに預かった時に、もうすでにあなたはキリストの祭司です。あなたはキリストの祭司です。ペテロ第一の手紙の2章の9節が言うように、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司と書いてます。最初はどんな働きをしたのかって、それは彼らは礼拝を捧げ続けました。彼らは人々を神へと導きました。今あなたはキリストの祭司だって、日々神を礼拝し、人々をキリストへと導いていくんです。それが私たち祭司に与えられた務めです。だからクリスチャンである私たちは常に神を礼拝し、 この素晴らしい救いを人々に伝え続けていこうとするんです。いいです皆さん、そのために神様はあなたを地上に置いてくださっているんです。祭司とされたあなたが祭司としての務めをしっかりと果たしきるためにです。ですからもうすでに私たちは祭司なんですが、この箇所が私たちに教えるのは、千年王国においても我々は祭司としてキリストを共に全てを治めていくんだ。私たちはそこで主イエスキリストを目の当たりにして、この方を礼拝し続けるんです。そしてそこにいる肉体を持ったままの人々、千年王国に入った時は全て救われてました。でも彼らから生まれてくる子供たちは今と同じように救いを必要としています。彼らに私たちはこの主イエスキリストがどんなに素晴らしい救い主であり素晴らしい神であるかを我々はまた彼らの前に明らかにしていくんです。我々は今この地上でキリストの祭司として生きています。千年王国でも我々は神の祭司として生きるんです。そして3つ目に、キリストと共に千年の間王となると3つ目の祝福が書かれていました。千年王国になると今とは全く世の中が変わります。霊的にも政治的にも最高の統治者であるイエス様が全てのものを治められます。そして全ての被造物から礼拝の対象として崇められます。絶対的な清い君主である方が全てを治められる。私たちはこの方と共にこの王国を治めるんである。そこに入れるだけでも素晴らしいのに、そこで祭司として役割をいただいて私たちは神を崇めるだけでも想像を超えているのに、我々はそこで王として主と共に全てを治める。少なくとも皆さん、今日我々こうして御言葉を見てきて皆さんに覚えていただきたいのは、一体なぜ神があなたにこんな祝福をくださったのかです。多くの皆さんはこの祝福をもうすでにいただいているんです。そしてあなたにどんな約束がこれから与えられているかを今我々見てきたんです。私たちはこの地上での生活が終わっても素晴らしい約束を持って永遠を神と共に生きるわけでしょ。その祝福を神様は私たちにもう約束してくださった。そして御言葉を通してそれを改めて教えてくださった。いいです皆さん、私たち信仰者というのはこの素晴らしい神様の祝福をいただいた者として、この地上にいる間どのようにしてその感謝を表していくのかを考えながら生きるんです。私たちも子供たちに何かもらったら感謝しなさいということを言いました。感謝することの大切さは分かっています。我々クリスチャンというのはこの地上にいてこんな素晴らしい祝福を与えてくださった神に感謝をしながら生きていくんです。その感謝忘れてません？私たちの生き方そのものが神への感謝を表す感謝の表現なんです。どんなふうに表してます皆さん？この間感謝しますって言ったからもそれでいいでしょう。ではなくて、主の恵みは日々私たちに十分に与えられています。神の恵みが止まったんじゃない、神の恵みは与えられ続けてるんです。私たちはこうしてこの恵みを与え続けてくださっている神様、そしてこの素晴らしい祝福を約束された神様に感謝を持って今日生きていくんです。それはあなたの責任です。どんなふうに生きるのか、ぜひあなたの感謝を表しながら生きてください。あなたのすべてのものを持ってこの方に感謝を表してください。だってこの方はすべてのものを持ってあなたを愛していることを示してくださった。それに応えていくのが私たちの生活です。どうぞ信仰者として感謝にあふれたその歩みを持って主に感謝を表してください。 そうして私たちはこの地上の長谷場を走り切っていくんです。お祈りしましょう。父なる神様、今日もこうしてあなたの御言葉を共に学ぶ機会が与えられ、心から感謝をいたします。どうぞこの愛する兄弟姉妹たち皆さん一人一人をあなたが強めてください。彼らの歩みをどうぞあなたが強めてくださり、あなたの恵みを忘れることなく、心から感謝を持ってその感謝を表す歩みを今日あなたに対してなすことができますように。父なる神様、先に救われた我々一人一人、どうぞその心が救いの喜びに満たされますように、あなたへの感謝にあふれますように、どうぞ私たちのうちに始められたその働きをあなたが成し遂げてくださいますように。この愛する皆さんをあなたにお委ねします。どうぞ一人一人の信仰を強め、それぞれの歩みをあなたが変えてくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。